します。I'd like to read the scripture for today.
ルカの福音書の23章1節から26節まで日本語で読みます。英語の方はパワーポイントを見てください。
We'll just read in Japanese. It will be from Luke chapter 23 verses 1 to 26.
ルカ23章1節から26節。そこで彼らは全員が立ち上がり、イエスをピラトのもとに連れて行った。そしてイエスについて訴え始めた。彼らは言った。この人は我が国民を惑わし、カイザルに税金を納めることを禁じ、自分は王キリストだと言っていることが分かりました。するとピラトはイエスに、あなたはユダヤ人の王ですか?と尋ねた。イエスは答えて、その通りです。と言われた。ピラトは祭司長たちや群衆に、この人には何の罪も見つからないと言った。しかし彼らはあくまで言い張って、この人がガリラヤからここまでユダヤ全土で教えながらこの民を扇動しているのですと言った。それを聞いたピラトは、この人はガリラヤ人かと尋ねて、ヘロデの支配下にあると分かると、イエスをヘロデのところに送った。ヘロデもその頃エルサレムにいたからである。ヘロデはイエスを見ると非常に喜んだ。ずっと前からイエスのことを聞いていたので、イエスに会いたいと思っていたし、イエスの行う何かの奇跡を見たいと考えていたからである。そこでいろいろと質問したが、イエスは何も答えにならなかった。祭司長たちと律法学者たちは立ってイエスを激しく訴えていた。ヘロデは自分の兵士たちと一緒にイエスを侮辱したり、長老したりした挙句、派手な衣を着せてピラトに送り返した。この日ヘロデとピラトは仲良くなった。それまでは互いに敵対していたのである。ピラトは宰相たちと指導者たちと民衆とを呼び集め、こう言った。あなた方はこの人を民衆を惑わす者として私のところに連れてきたけれども、私があなた方の前で取り調べたところ、あなた方が訴えているような罪は別に何も見つかりません。ヘロデとても同じです。彼は私たちにこの人を送り返しました。見なさい、この人は死罪に当たることは何一つしていません。だから私は懲らしめた上で釈放します。しかし彼らは声を揃えて叫んだ。この人を除け、バラバを釈放しろ。バラバとは、都に起こった暴動と人殺しの門で牢に入っていたものである。ピラトはイエスを釈放しようと思って彼らにもう一度呼びかけた。しかし彼らは叫び続けて、十字架だ、十字架につけろと言った。しかしピラトは三度目に彼らにこう言った。あの人がどんな悪いことをしたというのか。あの人には死に当たる罪は何も見つかりません。だから私は懲らしめた上で釈放します。ところが彼らはあくまで主張し続け、十字架につけるよう大声で要求した。そしてついにその声が勝った。ピラトは彼らの要求通りにすることを宣告した。すなわち暴動と人殺しの門で牢に入っていた男を願い通りに釈放し、イエスを彼らに引き渡して好きなようにさせた。彼らはイエスを引いていく途中、田舎から出てきたシモンというクレネ人を捕まえ、この人に十字架を負わせてイエスの後ろから運ばせた。少し長い箇所を読みましたが、今日は聖餐式がありますね。
So that was a long verse. But, today we have a communion.
またこの時期はレントと呼ばれる期間で、十字架の前の40日間をの期間です。
And this is also the season of Lent, actually. We're in the period, 40-day period before the crucifixion of Christ.
今日の聖書の箇所を見ながらその準備をしたいと思います。
So as we like for us to prepare our hearts for this season of Lent while we look at these verses today.
まずイエス様の目的、イエス様のそのこの世に来られた目的について考えましょう。
First point is Jesus' purpose for coming to this world.
皆さんは返すことができないような借金、また負債を抱えたことあるでしょうか。
Have you ever had a loan or a debt that so big that you are not able to pay it back?
実は聖書は全ての人が返すことのできない負債を抱えていると教えています。
In fact, the Bible tells us that every one of us has a debt that we are unable to pay.
それはお金の負債ではありません。
And It doesn't talk about money.
魂の心の負債です。
It talks about the debt of the soul, or spiritual debt.
またそのことを罪と言います。
And we also refer to it as sin.
多くの人は私はそんな罪人ではないと言います。
And maybe, you know, a lot of people will say, I'm not a sinner. I'm not that sinful.
僕もそうでした。
I said the same thing too.
しかし聖書はまるでよく磨かれた鏡のような本です。
But when we look at the Bible, it's like a mirror, a well-polished mirror that clearly reflects us.
その鏡に映る自分を見たときに心が真っ黒なんだということが徐々に分かってきます。
And when we look at the mirror, at the Bible, we see howDarkened our hearts are.
この真っ暗な心をどうしたらいいのか、その方法を知りたいと思うようになります。
And then we start to think how we are able to, what to do with our black, darkened hearts.
実は神様はこの聖書でその方法を教えてくださっている。
Actually, Jesus, God tells us about the way to cleanse our darkened hearts in, through the Bible.
特に旧約聖書の中に生贄を捧げなさい、あなた方の罪の捧げ物です、捧げ物を捧げなさいと書いてあります。
Particularly the Old Testament tells us to offer sacrifices for our sins.
その罪のための捧げ物の条件がありました。
And there's a requirement for that sacrifice for sins.
それは傷がないということです。
That sacrifice must be without blemish.
全く傷のない生贄はどこにあるんでしょうか。
But where can we find that completely unblemished sacrifice?
今日の聖書の箇所にその傷のない生贄が書かれています。
Our passage today tells us about that completely unblemished sacrifice.
さあ今日の聖書の箇所はユダヤ人たちがイエス様を捕らえてポンテオピラトのところに連れて行った箇所、そのような箇所です。
So in today's scripture we see that Jesus was arrested by the Jewish leaders and was brought before Pontius Pilate.
ユダヤ人たちは自分の手でイエスを殺したくなかったんです。
They didn't want to kill Jesus with their own hands.
なぜならその時大きな祭りの最中だったからです。
Because at that time there was this big festival or feast that was going on.
杉越の祭りというイスラエルの特別なお祭りでした。
Very special feast of the Israelites called the Feast of the Passover.
その祭りのことを知ると、神様の不思議な計画がより深く理解できると思います。
And I think, you know, if we look at the Feast of the Passover,We'll be able to understand more clearly about God's amazing, wonderful plan.
それはイスラエルのために昔実際に起こった出来事でした。
It's actually about a particular event that happened in the history of Israel.
昔イスラエル人がエジプトで奴隷生活を送っていた時です。
It happened when the Israelites were living as slaves in Egypt.
神様がイスラエルの民をエジプトから救い出すとき、
When God was about to rescue them from slavery in Egypt,
神様が裁きをされる夜が来ました。
One night, God's judgment, God was about to bring His judgment on the land in Egypt.
その時神様が教えてくださった。 民に告げられた言葉は、傷のない羊を殺してその血を柱に塗りなさいという言葉でした。
And the Lord instructed them that night to slaughter a lamb without blemish and smear its blood on the doorposts of your houses.
その神様の言葉に従って傷のない羊をほふって血を塗った家には神様の裁きが過ぎ越していったという出来事です。
So that was what happened was that for those who obeyed God's command and killed a lamb and smeared its blood on the doorposts of their houses, God's judgment passed over them.
この出来事を忘れないためにイスラエルの人たちは年に一度この過ぎ越しの祭りをお祝いしました。
And so to commemorate this event so that they won't forget about it, they celebrated the feast of the Passover once a year.
その中でこのイエス様が傷のない子羊になろうとされているんです。
It was during this time that this feast was happening that Jesus Christ was going to become the perfect, unblemished lamb.
しかしイエス様は自分の口で自分から私は罪がないと言われたでしょうか。
But did Jesus say from his own lips that or declare that?I have no sin. I have no blemish.
イエス様は黙っていました。
No, he didn't. He didn't say anything, in fact.
誰がそれを言ったんでしょうか。罪がないと言ったんでしょうか。
So who said that? Who declared that Jesus had no sin?
それがポンテオピラトです。
It was Pontius Pilate.
ポンテオピラトはローマ帝国の総督でした。
Pontius Pilate was a governor of the Roman Empire.
当時のローマ帝国は世界最強の国でした。
And the Roman Empire at that time was the strongest empire throughout the whole world.
そして厳格な規律がありました。
And they have very strict laws.
ローマ皇帝の言葉はその世界で最も権威がありました。
And the Roman Emperor was the mostPowerful man in the whole world. His word carried utmost authority.
ローマの権威に逆らうことは死を意味していました。
And so to disobey the authority of Rome means death.
ポンテオピラトにはその権威が与えられています。
And so this same authority was given to Pontius Pilate.
彼がイエス・キリストについて下した言葉がここに書いてあります。
And this is what he said.About Jesus Christ.
4節を見るとこの人には何の罪も見つからないと彼は言いました。
In verse 4 he said, I find no guilt or no sin in this man.
普通ならばローマ総督の言葉には絶対に従うはずでした。
Normally, people would follow in absolute obedience whatever the Roman governor would say.
しかし人々は従いませんでした。
But the people here did not obey.
さらにピラトは2回目も言います。
And so for the second time, Pilate says,
14節で、あなた方が訴えているような罪は別に何も見つかりません。
Verse 14, I did not find this man guilty of any of your charges or any of the sin that you charge against him.
しかしさらに人々は反対しました。
But the more people opposed what Pilate said,
ピラトがイエスを釈放するといった言葉に対して民衆はイエスを除けバラバを釈放しろと叫んだんです。
So when Jesus, when Pilate was saying that he wanted to release or acquit Jesus, the people instead were saying, "Away with this man! Away with Jesus! Release to us Barabbas!"
さらに強くなって。十字架だ十字架につけろと人々は叫び始めました。
And it's escalated from that and people were starting to say crucify him, crucify him.
さらにピラトは3回目宣言します。
And so for the third time Pilate declares
22節で あの人がどんな悪いことをしたというのか、あの人には死にあたる罪は何も見つかりません。
In verse 22, I have found no grounds for the death penalty for this man.
ピラトが、ローマの総督が3回イエスには罪はないと言ったんです。
So Pilate, carrying the Roman Emperor's authority, said for the first time, declared for the third, for three times, that Jesus was innocent, had no sin.
しかし、ピラトは負けました。
But Pilate was overpowered.
この世の最高の権威が、一番強い権威が負けた相手は何でしょうか。
So who was it? What was it that overpowered the words of this highest authority of the world at that time?
それは悪です。
It was evil.
真っ暗闇の中でした。
And everything was just turning to complete darkness.
しかし、その光は暗闇の中に輝いています。
But then there was this light, that shone in the midst of the darkness.
神様の救いの計画は着々と進んでいました。
Because despite of all that, God's plan of salvation was steadily coming into place.
イエス様が私たちのための傷のない、罪のない子羊として十字架に向かってくださったんです。
Jesus was actually on his way to the cross to become the perfect, unblemished lamb for us.
私たちはこのイエスが本当に罪がなかったと信じるでしょうか。
Can we believe, do we believe that, that Jesus had no sin? He was...
この方が私たちの生贄となってくださったと信じるでしょうか。
And we believe that Jesus has become the sacrifice for us.
かつてイスラエルの民が主の言葉を信じて子羊の血を柱に塗ったように、私たちも心の柱にこの血を塗るでしょうか。
In the same way that the Israelites believed in God's word and smeared the blood of the lamb on the doorposts of their houses, are we also able to believe in the Lord and cover our hearts with His blood?
誰でもこの主を信じてイエスの血を心の柱に塗るときに、どんなに汚れていても、どんなに罪にまみれていても、悪に染まっていても、私たちは私たちの上を神様の裁きが通り過ぎていきます。
So anyone who believes in the Lord and smears the blood of Jesus on the doorpost of his heart, no matter how filthy, no matter how much our hearts are covered with sin and darkened with evil, God's judgment will pass over us by virtue of the blood of the perfect Christ.
そしてこの絶望の真っ暗な中にも希望が見えます。
And even in this completely dark and hopeless situation, we see that there's light.
ここに特別な二人の人たちが出てきます。
There's hope, there's light, and we see that in two people in this story.
一人目がバラバという人です。
One is Barabbas.
彼は暴動と人殺しの角で牢に入っていた男でした。
He was imprisoned for insurrection and murder.
人々が憎まれ、許されるはずのない人でした。
He was hated by the people and his sin was unforgivable.
しかし、新しい人生が与えられました。
But he was given new life.
私たちも同じじゃないでしょうか。与えられるはずがない恵みが与えられたんです。
Aren't we the same? We have been given grace that we don't deserve.
もう一人の人はクレネ人シモンという人です。
The other person is Simon from Cyrene.
26節に、 イエスを引いていく途中、田舎から出てきたシモンというクレネ人を捕まえ、この人に十字架を負わせてイエスの後ろから運ばせたとあります。
In verse 26 it says, as they led him away, they seized Simon from Cyrene, who was on his way in from the country, and put the cross on him and made him carry it behind Jesus.
イエス様は疲れ切っていました。
At that point, Jesus was just completely tired and exhausted.
鞭打たれて、罵られ、引き回されました。
He had been flogged, he had been cursed by the people and been dragged around.
もう十字架を折って歩く力がありませんでした。
He was so weak to carry his cross.
だから、もう十字架を追えなくなったので、そのシモンに追わされたと。そう私たちは思います。
And so we think that, you know, since he was so weak to carry his cross, that's why Simon Cyrene was asked to carry Jesus' cross.
けれど僕は思いました。イエス様は十字架をあえてシモンのことを知って、そのシモンに、クレネ人シモンに十字架を負わせたんじゃないかと思ったんです。
But this is what I think. I think thatJesus purposely chose Simon to be the one to carry his cross for him.
彼は遠くの町からエルサレムにやってきたお祭りのために来た人でした。
Simon came from a faraway land to just be at this feast of the ceremony, festival.
彼は自分が十字架を追うことなんて予想もしてなかったんです。
He didn't expect at all that, you know, he would beCarrying the cross.
そんな彼がイエス様の十字架を追ってイエス様の後をついていったんです。
But he was there, he carried Jesus' cross and he followed after Jesus.
彼にとってこの十字架は重かったでしょうか、軽かったでしょうか。
What do you think? Do you think that the cross was too heavy for him, or was it light for him?
それは分かりません。
We don't know about that.
しかし、彼のその後の人生がどのようであったかを知る手がかりがあるんです。
But we actually have a clue about his life after that experience.
マルコの福音書では、同じ場所でマルコはこう書いています。マルコの15章21節に、アレキサンデルとルポスとの父でシモンというクレネ人がと書いてあるんです。
In Mark chapter 15, about the same scene, tells us in verse 21 that, and they compelled a passerby, Simon Cyrene, the father of Alexander and Rufus, to carry Jesus' cross.
彼は自分が負った十字架の重さを忘れられなかったんです。
Simon could not forget the weight of the cross that he carried.
いや、どんどん大きくなっていった。
In fact, the weight actually became bigger. The impact of that experience became so great deep inside him.
そして、このイエスが私の罪の身代わりとなってくれた。お前たち聞きなさいと、子供たち、アレキサンデルとルポス。に伝えたんじゃないでしょうか。
And I think, you know, because of that experience and knowing and understanding that it was Jesus who took his sin in his place, and upon realizing that, that's why he shared that to his children, Alexander and Rufus.
彼はイエス様が弟子たちに、私、あなたの十字架を追い、私についてきなさいと言われた。その言葉を最初に実際に行った人となったんです。
So Simon the Cyrene was in fact the very first person who did exactly what Jesus said to his disciples, which was to take up your cross and follow me.
イエス様が私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからですとおっしゃいました。
And Jesus said, "For my yoke is easy." And my burden is light.
私たちが自分の罪に気づいて、自分を捨て、 このイエス・キリストについていきたいと願うとき、どうか神様の恵みが皆さんにあるように。
And if you realize your sin and you want to deny yourself and you want to follow Christ, I pray that God's grace will be there, will meet you.
これから行う聖餐式のパンと杯はその人たちのものです。
This, the bread and the cup of the communion today are for those people who want to repent and who want to come to Christ.
あなたの皆さんの心の柱に子羊の血を、罪のない子羊の血を塗ってください。
I urge you to smear the blood of the Lamb on the doorpost of your heart.
それがイエス・キリストの目的です。
And thus,It's actually the reason, that's the purpose of Jesus Christ, why he died on the cross and came to this world.
お祈りします。
Let's pray.
天のお父様、イエス・キリストのあなたの御子、イエス・キリストを感謝します。
Father in heaven, thank you for sending your son, Jesus Christ.
どうかここに集まった一人一人が、すべての人がイエスを心に招いて、そして信じることができますように。
Lord, I pray that every one of us here will be able to see our sin and be able to invite you in our hearts.
あなたのこの大きな恵みを感謝いたします。
We just are so grateful for your great abundant grace for us.
イエス様の御名によってお祈りします。
This we pray in Jesus' name.
アーメン。
アーメン。